13歳のハローワーク、はい、兄貴。案の定現在の高野は小暮哲平のことをしっかりと覚えていた、はい、なのになぜ知らないふりをしていたのか、うん、それはなんとあの翔子ちゃんと結婚してまあ今は妻になってるわけなんだけど、はい、あの頃に比べて見る影もなく太ってしまったと、うん、だからそれを知られたくなくってっていうことなんだけど、はい、でもそれにしても高野のねこの猫撫で声というか変わり身の速さっていうのはまさに古田新太の真骨頂。
さすがですね。
ねえ、はい、まあそう考えるとね、それまで仏頂面を貫いてきたっていうのはあのふにゃっとしたあの一瞬のためだけに
ねえ、長いネタ振りでしたね
でまあそれがねできるからこそあの役どころは古田新太、
はい、
ねえ、うん、まあ普通考えたらいくらどう年月が経とうとも、うん、横山優が古田新太になるわけもなく
ねえ、もうちょっと男前いてたやろと思いますもんね
しかし、高野の娘ね、はい、まあ、桐谷未来二役ということなんで、
はい、
これ、父親の DNA は全くもって受け継いでないというか、うん、
はい、ちょっと超えたお母さんも見てみたかったんですけどね、
そうそうそうそう、まあ、リバウンドの時の相武咲みたいにね、はい、太った特殊メイクっていうのもありなんだろうけど、
ねえ、
さすがにこれは桐谷未来サイドから NG が出たのかも、
そうなんですかね、
まあ、なんといってもね、うん、4月からは、ニュースのキャスター陣に加わるということで。いわゆる大人の事情っていうのがあったりなんかするとまあそれはそれで面白いんだけど、
ね、
それとまあ最終回ということでいろんな謎が一気に解き明かされたわけだけど、はい、あの高野の腕時計のガラスが割れたっていうのもね、うん、立てこもり事件で鉄平が高野をかばって犯人に撃たれた時その際突き飛ばされた拍子に割れてしまったと、
はい、
でなんとその時13歳の鉄平はね俺おじさんみたいな刑事になるということで結局ゴリさんみたいな刑事、
はい、
リュウライタさんが扮してたわけだけど、
はいはいはい、
彼の出番は全くなくなって、うん、結局未来の自分の影響を受けて13歳の鉄平は刑事になることを決意と、
うん、
まあこのあたりねタイムスリップっていうものをテーマにした時、
はい、
いろんな矛盾をどう辻褄合わせするかっていうのがポイントの一つなんだけど、うん、まあこのドラマにおいては、はい、本当にええ加減にほったらかしたままでね
知らないですね
だいたいね、はい、現在の高野が昔鉄平と会ったことを覚えてるっていうのは、うん、これどこからこう時代がこうリンクしていくっていうかね、
ですよね、
まあ現在の鉄平が捜査一課に行きたいのに行けないっていうことで警察官に見切りをつけてハローワークになんか行かなければ、
はい、
こういう事態にはならなかったわけで、
そうなんです。
でそういうこともひっくるめて、うん、高野は鉄平に対してどういう意識をどっから持ってきたのかっていうのが ね
え、
でそのあたりは本当に解き明かされることもないというか、
はい、
それを言い出したらいわゆるタイムパラドックスっていうのは解消できないわけなんでね、
おまけになんか最終的には未来の自分も来てましたもんねここまで出てくるかと思ったんですけどね、
そうそうそうそうそう、はい、あれ最初ね平泉成さんのモノマネしてるんじゃないかっていうふうに思ったり、はい、
ねえ、
まさかね松岡正弘を扮する未来の鉄平とはね、
はあ、でもまあまあいろんな意味でね、うん、その昔ねやっぱり銀行が潰れるとか思えへんかったとか、うん、出場ですなんかがねこう職失うなんて考えられへんかったわけじゃないですか、うんうん、そこをうまくこう使ってね、うん、話を進めてたというか、うん、まあなるほどなと先のことも分かれへんなというのはね感じながら見てましたけどね、うん、
でところでさすがに浅香唯衣が私まだデビューして5年なんですけどっていうのにはちょっと無理があったけど
びっくりしましたね
でその一方で雪姉こと兵藤由紀さん、
はい、
なんかまあ遠目だったっていうこともあるんだけどそんなに変わらなかったわけ
ですよね、もうちょっとでも見たかったんですけどどっちもね、あ、一瞬やったんでね、
でまあそんなことも含めてとにかくこのドラマっていうのはタイムスリップっていうことでいろいろ遊ぼうっていうそういう企画だったと思うんだけど、
はい、
ただそれをいかに成立させるかということにおいて13歳のハローワークっていうものを原作に仕立て上げたと、
はい、
でここにはちょっとやっぱり無理がね、
まあまあね、
まあ実際のね書籍の内容っていうのがもっと盛り込まれてくると面白かっただろうし、
はい、
でもっとある意味特殊なそういう風変わりな職業っていうのを紹介してくれるっていうんであればね、
はい、
またこれも楽しみだったんだけど、
はい、
まあ言ってみればありふれたものばかり、
まあしゃあないですね、
これもね最後には刑事というものにスポットを当てたかったっていうことに他ならないんだろうけど、
はい、
まあそんなことから考えると、はい、原作者の村上龍さんはね、はい、このドラマに対してどういう感想を持っているのか、はい、意外と気になったりはするんだけど、
はい、
うん、でちなみに視聴率は最終回 9.3、平均 8.3、最高が第7話の 9.4、はい、まあある意味そんなに盛り上がりも見せずにダラダラダラダラと、でもそんなにむちゃくちゃ悪くもないという、
うん、時間帯が時間帯なだけに ね、うん、頑張ってたんじゃないかなと思いますけどね。
あ、
うん、
そしてそんな13歳のハローワークの後を受ける2012年4月クール金曜ナイトドラマは都市伝説の女、都市伝説マニアの美しすぎるオタク刑事が天賦の美貌とマニアックな視点を発揮した絶妙かつ珍妙な捜査により未解決事件を解決、ちょっと変な1話完結型コメディミステリー。なんと主演は長澤まさみ、共演陣には溝端淳平、竹中直人、平山博之、宅間孝之、刑事役初挑戦となる長澤まさみが何かと話題作を生んでいる金曜ナイトドラマのミステリーでいかなるコメディエンヌぶりを披露してくれるのか、うん、新ドラマ都市伝説の女、こちらも楽しみにしたいと思いますね。
はい、はい。